お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは種まく人、明かりと増す、育つ種、からし種、そして嵐を鎮める。今日の聖書の箇所はマルコの福音書4章1節から41節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコの福音書4章の学びに入りますが、この章にはいくつかの例え話と、そして嵐を鎮めた奇跡が書かれています。一つの例え話以外はみんなマタイの福音書にも出てきます。これから見ていきますが、この一つの例え話だけがマタイと違うところで顕著な部分です。まず最初に宣言としての種まく人の例え話があり、その後に種まく人の例え話の解説があります。その後他の例え話が続き、最後に奇跡です。その後他の例え話が続き、最後に奇跡です。ここでは奇跡はたった一つで、例え話に強調点が置かれています。でもマルコが書いている例え話はアクションの例え話です。これらの一つ一つの例え話は本当に感動的です。マルコ4章1節。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。マタイはこの時点をかなり強調して、イエス様が家から出て、湖の上の船に乗り込まれたと記しています。マタイが記しているこの行動はとても象徴的です。家は一般的にイスラエルの家のことで、湖は異邦人の国々を意味します。主のアクションそのものが、主がご自分の民に背を向け、世界に行かれたことを象徴しています。そのようなことがこの箇所の例え話の背景にあります。ですからこれらの例え話は世界的な状況の前後関係の中で見る必要があります。これはとても大切なことですとマギー博士は述べています。これらのことは主のミニストリーの絶頂期の出来事です。主はとても忙しく、プレッシャーもあり、主は肉体的に疲れておられました。事実この章に見られるように、主はあまりにも疲れておられたので、湖の上の船の中で眠ってしまわれます。2節。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。イエス様は人々に多くのことを教えるために、例え話を使われました。この時点で主は、だいたい3年間のミニストリーの中間地点におられました。主はすでに、井戸のところで会った女性に命の水について話されるなど、特定の象徴的な令和を前に使われました。主は弟子たちに彼らを人間を取る漁師にしてあげようとか、畑は色づいて収穫の時が来ているなどといったことを話されました。また主は塩と光、砂の土台と岩の土台についても、山上の水訓の中で話されました。でもそれらは例え話ではありません。今主は例え話方式を取り入れられ、種まく人の例えを話されます。3節から7節。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし火が昇ると、焼けて、根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが、茨が伸びて、それを塞いでしまったので、実を結ばなかった。これらは種が落ちた三つの領域で、福音を受け入れない、救われてない人を表します。 彼らは神様の言葉を受け入れません。彼らの人生は鳥が来て種をむさぼり食う道端のようです。悪魔が御言葉を取り去るのです。他の人たちは火が目を枯らしてしまう岩地のようです。その種のために十分な土がないのです。茨の中では茨が種を塞いでしまいます。でも良い地もあります。八節。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って、実を結び、30倍、60倍、100倍になった。さて、ここで4分の1だけが良い地に落ちました。これは救われる人々、御言葉を受け入れる人々のことです。でも結んだ実には違いがあります。30倍、60倍、そして100倍です。主がゲッセマネの園に出て行こうとするときに、2階の部屋でご自分の弟子たちに、私は誠のブドウの木ですと言われました。その後主は彼らに実を結んでほしい、もっと多くの実を結んでほしいということを言われています。9節。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。主はここで危険信号を発せられています。まるでそれは、止まって、見て、聞きなさいという踏切のサインのようです。主がそこまでされてもわからない人がいます。なぜなら、次の節にこう書いてあるからです。10節から12節。さて、イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが12弟子とともに、これらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るがわからず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。全く例えの意味がわからない人たちがいたことは明らかです。彼らが主に尋ねたとき、主はこの箇所でちょっと曖昧な表現を使って答えられました。イエス様がこの時点からご自分のミニストリーの最後まで例え話に頼られたのは注意を引くためです。敵たちは主の教えを拒み、群衆は霊的な真理に無関心になりました。彼らは主の奇跡には積極的に興味を示しましたが、霊的な適応には無関心でした。主は今彼らの興味を得るために例え話を使われます。主の敵たちの対立的な態度と群衆の無気力、無関心と無理解が例え話を使うことに切り替える必要を起こしました。例え話によって義のために飢え渇いている人たちが満たされ、霊的な真理を求めている人たちの目が開かれるためです。第一コリント人への手紙の2章にも同じことが書かれています。パウロはこのように述べています。第一コリント2章9節から10節。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。そしてさらに、第一コリント2章13節から14節にこのように書かれています。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。これはパウロが書いた偉大な原則であり、今日にも当てはまります。私たちは人々が霊的な真理を理解するようにすべての手段を使うことができます。でもこれらのことが彼らに現実のものとなる前に、彼らが理解したいと願わなければなりません。もしもある人の心と目とが開かれていて知りたいと願うなら、神様の御霊が偉大な真理をその人の心にもたらしてくださるのです。 御霊様はこれらのことをその人にとても現実的に生きたものとしてくださいます。私たちは時々不注意にもキリストを自分の救い主として受け入れないならあなたは失われますよという言い方をします。でもそれは正しくはありません。本当はあなたはすでに失われています。正確に言わなければならないポイントは、もしあなたがキリストをご自分の救い主として受け入れていないなら、あなたは失われたままだということなのです。もしあなたが失われた人であるなら、あなたは失われている状態のままなのです。つまり、神様の言葉にあなたがどう反応し受け入れるかどうかが、あなたが救われるか否かを決定するのです。マギー博士は自分の経験を次のように述べています。かつて妻と私はフロリダにいましたが、私たちがチケットを買った航空会社がストライキをしていることが分かりました。私たちは他の航空会社でロサンゼルスに帰らなければなりませんでしたが、私たちの買ったもともとのチケットを使うことができました。私が空港の係の女性に電話をかけたとき、彼女は私たちはストライキをしている航空会社のチケットを持っているのだという事実を確認しました。彼女は私たちのチケットが使えること、私たちが乗る飛行機は次の朝のある時間に出発することを保証しました。そして私たちはその時間の30分前に空港に着いていなければならないと言いました。私はこの女性に一度も会ったことがありません。その時もそうでしたし、今でも会ったことはないのです。でも私は彼女を信用しました。妻と私は次の朝空港に行きました。私たちのチケットは有効でした。飛行機がそこにあって、私たちはそれに乗り込みました。私たちはその飛行機に関する情報の何から何まで、係の人の言うことを信じました。その飛行機は現実ではなかった、などというのはナンセンスです。ちょうどそのような仕方で、神様はご自分の御言葉をくださったのです。神様はキリストを信頼して、天国に行くための飛行機に乗るようにあなたに求めておられるのです。神様の言葉は落ちた種です。あなた自身はどのような土でしょうか。あなたの心の中には茨があって、種が道端か茨の中に落ちていないでしょうか。それとも神様の言葉は良い土に落ちたでしょうか。それが大切なことです。私たちはすべては失われています。そして私たちが神様の言葉を受け入れるかどうかが、私たちが救われるか、失われたままでいるかを決定するのです。さて、主は20節まで例え話の解説をされます。13節から20節。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。与一にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。種まく人は人の子です。種は神様の言葉です。道端の鳥はサタンです。岩地の人は苦悩や迫害によって神様に背を向けてしまう人です。それは肉であり、今日、たくさんの人たちが肉のせいで神様に背を向けています。そして茨の地の人は、この世の心配ごとに心をそらされてしまいます。それが今日の世です。今日あまりにも多くの人たちが、この世のせいで、神様から自分たちを締め出しています。そして与一の人は、神様の言葉によって純粋に悔い改める人です。彼らは実を結びますが、 100倍の実を結ぶのは3分の1の人たちだけです。この例え話は、現実に起こることを想定した例え話です。21節から22節。また言われた。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。ここに書かれているのは、明かりとその働きです。光は責任を作り出します。真理を受けた人は行動を起こさなければなりません。私たちは私たちに与えられた光の度合いによって責任を問われます。光は輝いています。光に対するあなたの応答が大切なのです。ポイントは、あなたも私も福音の光が私たちに到達するまでは暗闇の中にいたということです。私たちは、人間はその弱さや無知のゆえに罪人なのだという印象を受けます。でもパウロは、ローマ人への手紙1章の中でとても率直に、人々は神様を知っていながら、神様を神様として崇めなかったと言っています。人間は故意に罪人なのです。私たちすべてはそのような罪人であり、光は責任を作り出すのです。私たちは失われており、もしも光を受け入れないなら、つまり主を受け入れないなら、私たちは失われたままなのです。23節。聞く耳のある者は聞きなさい。これはキリストの言葉を聞いた人に対するアクションを要求する言葉です。神様は神様の言葉に対するあなたからの応答、アクションを要求されます。信仰は神様の言葉に対するアクションです。今日それがどれほど大切なことでしょうか。先ほどの飛行機の旅での話ですが、あなたは自分がチケットを持っているという事実に従って行動しなければなりません。あなたはそこに飛行機があって、あなたが行きたいと思っている場所に連れて行ってくれることを信じ、信頼しなければなりません。でも、それを信じているだけで空港に座っていても目的地には行けません。信じて飛行機に乗らなければならないのです。それが信じるということですと、マギー博士は述べています。26節から29節。また言われた。神の国は、人が地に種をまくようなもので、夜は寝て、朝は起き、走行しているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず、実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。これはちょっと変わった例え話で、マルコだけがこれを記録しています。これは神の国に関する例え話で、主はここで種が育つことを話しておられます。今日でも私たちは未だに種がどのように植物になり、実を結ぶのかよくわかっていません。今でもこれは神秘的なものです。この例え話は、私たちの心と人生とに働く神様の言葉の力と神秘を説明しています。これはなんと素晴らしい例え話でしょうか。さて次はこの章で三つ目の種に関する例え話です。30節から34節。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされた。一つの解釈としてマギー博士はこの箇所を次のように解説しています。からしは食料ではありません。調味料です。そしてからし種が木に成長するのは不自然なことです。これはキリスト教会の外に向かっての成長を描いています。偉大な組織、大きな教会、大きなプログラム、 すべて人間のエネルギーによって作られたもので、聖霊様によるのではありません。枝にいる鳥たちでさえ、良いものではありません。鳥たちはサタンの象徴ですと、マギー博士は以上のように解説しています。さて、主が教えを終えられたとき、彼らは湖に出て行きます。主は疲れておられたので、休みたいと思われ、眠られます。そしてその後、主が嵐を鎮められる奇跡が書かれています。35節から41節。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。彼らが何を恐れたかわかるでしょうか。主が嵐を鎮められたことよりも、嵐がすぐに主の御言葉に従ったことに対して恐れたのです。嵐が大なぎになったのです。突然の静寂でした。この奇跡があまりにもすごいので、彼らは恐れたのです。ここには素晴らしい霊的な教訓があります。それは、私たちがもっと霊的に成長するため、そしてより深く主を知るために、主は私たちを人生の嵐に合わせられることがあるということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は種まく人、明かりと増す、育つ種、からし種、嵐を鎮めるというテーマで、マルコの福音書4章1節から41節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マルコの福音書5章1節から43節、ゲラサ地方の悪霊に取り憑かれた人、長血を患った女、そしてヤイロの娘というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。